こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。十二支交渉は博物学者、民族学者として知られる南方クマグスが、漢詩を構成する動物を手がかりに人間が動物へ与えてきた意味を探求した論考集である。イワナ文庫版の上巻にはトラマ流蛇馬の語編を収める。著者は日本の伝承だけに限定せず、中国、インド、ヨーロッパなどの文献、宗教的観念、民話、習俗、自然観察を横断し、それぞれの動物が異個、信仰、吉凶、性的象徴、権力、労働といった多様な観念とどう結びついたかをたどる。したがって本書は十二支の由来を簡潔に説明する入門書ではない。膨大な知識の連鎖を通じ、動物にまつわる説話が地域と時代を超えて変形伝播する過程を示す比較民族学的な読書である。古い表記や時代に枝分かれする論述には注意を要するが、動物を媒介にした人類文化史の広がりを味わえる一冊となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、都編が示す猛獣への恐怖が霊異と物語を生む過程、トラは実際の生態をめぐる知識だけでなく、人間が危険な動物をどのように解釈してきたかを考える編として読める。トラは東アジアで強大な捕食者として意識され、その脅威ゆえに単なる獣以上の力を持つ存在とみなされやすかった。クマグスはトラに関する多様な伝承や記述を並べ、恐怖、部位、真意、珍奇といった観念が相互に結びつく要素へ目を向ける。ここで重要なのは、伝説を荒唐無稽として切り捨てない点である。異常な力を持つ動物についての語りは、危険を説明し、共同体の警戒や規範を共有する働きも持ちうる。本書の比較の射程では、トラは地域固有の信仰対象であると同時に、猛獣に対する人間の反応が物語化される一つのと典型となる。個々の説話を結論へ急いで回収する。資料の間に現れる連想の網目を追うことが、この編を読む要点である。自然史と伝承史を分離せずに扱う南方の方法も、お編によく現れている。次に、編に現れる月繁殖変身をめぐる象徴の重なり。編の特色は小動物である我が獣、極めて広い象徴的連環を担わされてきたことを示す点にある。我獣は月の像と結びつけられることでよく知られるが、本書の関心は単一の正しい由来を決めることよりも、なぜ異なる地域で月きね薬、不死、変身などの観念が接続されうるのかを、数多くの説話と文献から考えることにある。またアグの繁殖力や敏捷さは、人々の観察を通じて生命力の象徴へ転じうる。一方で、臆病さや高知といった性格づけも物語の中で与えられ、同じ動物に相反するイメージが共存する。こうした揺れは、動物の意味が生物学的特徴だけから自動的に決まるわけではなく、宗教故に生活習慣、語りの方によって組み替えられることを示す。南方の叙述は逸話を多く含むため、和図の本質を要約して読むより、月や民間信仰との連関がどのように蓄積されるかを見る方が有益である。大編は比較神話学的関心と民族資料への執着が交差する箇所である。さらに流編が問い直す実在しない動物をめぐる文化的現実。流は現実の動物としては観察できないが、東アジアの政治宗教、交互観念、造形、説話の中で長く強い現実性を持ってきた。流編はこの逆説を考えるための重要な部分である。南方クマグスは流にまつわる伝承を広く参照し、蛇や水辺の生物との類縁、雨や水を支配する存在としての位置づけ、霊気存在としての変化を扱う。ここから浮かび上がるのは、竜を単に空想の産物とするだけでは説明できないということである。水害や干ばつのように生活を左右する自然現象は、人格的霊的な主体を持つものとして語られやすく、竜の像はそうした自然理解を支える器となった。さらに竜は権威や吉兆とも結びつき、信仰の対象であると同時に社会的な記号でもあった。本書は竜の起源について、安易な一元論とらず、異質な資料が重なって形成された像を追跡する。伝説を事実か虚構かで二分するのでなく、共同体が自然をどう経験し秩序づけたかを読む視点が得られる。そして蛇編に見る嫌悪、畏敬、生殖感が同居する両義的な動物像、蛇編では、蛇が人間に近い生活圏へ現れながら、その姿や動きによって強い不安を呼び起こす動物であることが豊富な伝承の背景となる。蛇は毒や危険と結びつく一方、脱皮する性質から行進や不死を連想させ、地中水、胃や祖先、財などとも関係づけられてきた。南方クマグスが示す資料の幅は、蛇が危機の対象でありながら信仰の対象にもなりうる、この両義性を理解する助けとなる。とりわけ蛇をめぐる話では、人間と動物、現世と異界、汚れと生成の境界がしばしば曖昧になる。だからこそ蛇の伝承は動物についての話であると同時に、結婚、出産、家の繁栄、近畿といった人間社会の関心を移す。本書の論述は特定の民話を整然と分類する形式ではない。しかし古今東西の類例を連続的に配置することで、一つの象徴が固定的な意味を持たず、 土地ごとの信仰と物語の中で変化することを実感させる。蛇編はアニミズム的な自然観への関心を読む上でも重要である。最後に野編が描く移動、戦争、労働を支えた動物と儀礼の関係。馬編では馬が神秘的な象徴であるに、人間の移動、輸送、戦い、農耕や権力と深く関係した動物であったことが重要になる。馬は人間の活動範囲を広げ、軍事や交通を左右したため、他の多くの動物以上に社会制度や儀礼と結びつきやすい。なお、熊楠は馬に関わる信仰、伝説、慣習を参照しながら、実用動物がいかに神聖視や吉凶判断の対象にもなるかを示す。例えば馬への特別な扱いは単なる哀怨や迷信ではなく、人の生活を支える力への評価と恐れを背景に持つと考えられる。ここでは動物の近代的能力と文化的意味が切り離せない。速さ、力、移動性という具体的な特性が霊的な媒介者、権威の表彰、祭祀上の存在といった観念を呼び込むからである。馬編を通じて本書は民族を過去の珍しい風習として扱うのでなく、物質化性格と想像力が交差する場所として捉える。動物をめぐる説話の背後に社会の技術や制度まで見ようとする視野がこの編の読みどころである。結論として、本書は十二支の知識を短時間で確認したい読者より、動物をめぐる伝承宗教比較民族学に関心を持ち、資料をたどりながら考える読者に向く。トラジ流蛇、馬という身近でありながら多義的な存在を入り口に、自然観、信仰、旅民、社会生活がどう絡み合うかを学べる点は大きな知的収穫である。読者は各説話の真偽を判定するよりも、似たモチーフが地域を超えて現れ、別の環境で違う意味を得る仕組みへ注意を向けると良い。古い文章表現と膨大な参照先、連想的な展開は読みやすさを損なう場合もあるため、通読にこだわらず、興味のある動物の変から読み、注釈や作引きを活用する方法が実際的である。動詞の禁止本や動物雑学書が由来や性格付けを整理して提示するのに対し、十二支交渉は整理しきれないほどの異文化資料をあえて連結し、人間の想像力の複雑さを見せる。ティジェンガックス人類学数教が民族学を横断した南方クマックス固有の博覧狂気と文体こそが、本書を現在も際立たせる理由である。ご支援いただける場合は、南方クマグス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。